ハワイで移住ライフ、ナビゲーターの次期優子です。ここからは後半です。ハワイ現地発行のロングステイ、移住、暮らしの情報マガジン、ハワイに住む提供による今月のアロハインタビューをお届けします。さて、2022年になりました。新年最初のゲストはハワイで移住ライフ後半の提供をしていただいているハワイに住むマガジン発行のユニバリュークリエーションズ社副社長、石田健二さんです。石田さん、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
お願いいたします。さて、本日は2022年最初のお話ということで、石田さんにハワイの各業界の現状や変化したこと、新たな取り組みなど、昨年2021年を振り返りながら、今年2022年の予想など語っていただきます。まずは旅行業界の話からしていただきたいと思いますが、どうでしょうか。2021年、旅行業界はどんな感じでしたか。
はい、まあ2021年もですね、まあ激動の年でした。まあ特にまあ日本からのですね、旅行客、観光客はまあほぼまだ、来れないという状態の中でしたので、特に旅行会社さんなどはですね、まあその間どう乗り切るかというところに非常に苦慮しながら、いろいろと打ち手を打たれてたと、そういう感じですね。
なんか具体的に石田さん、旅行業界の方といろいろお話をされたりとか、コラボで動画を作ったりとか、そういうこともされたと思うんですけれども、はい、どうでしたか、はい、そのあたりはお話をされてみて。
そうですね、やはりまあ各社さんいろいろと工夫をされているのが、やっぱりバーチャルでの何か取り組みですね。まあ、例えばそのバーチャルでツアーを、まあ、オンラインでいろんなところに行って、それを、まあバーチャルで見せて、やり取りを、まあ、ユーザーさんとしていくであるとか、あともう一つはそのオンラインでのショッピングですね。まあ、ハワイでしか買えないような、ものをですね、オンラインの中継をして、いろいろと映像等を見せながらですね、まあ、最終的には欲しければ買えますみたいな。まあ、そういうところがかなりまあ各社さん、力を入れてらっしゃったように思います。
バーチャルでまあ取り組みをされているということですが、見られる方っていうのは大体こう日本にいる方が多いんでしょうかね。
そうですね、なかなかハワイが大好きで、でもなかなか来れないっていうような、まあ、ハワイラバーの方々が、メインかなと思います。まあ、これがですね、結構主張があるみたいでして、まあ、ある旅行会社さんとかだと、一回その例えばオンラインショッピングとかをするとですね、まあ100万円以上売れたりするんですって。
オンラインショッピングですか？
だけで、はい。
オンラインで、まあ、購入を して、その日本の方の方にご自宅に送るという感じ
ですか？そうですね。旅行会社さんの方経由で、個人まで、日本の個人宅まで配送すると。
どういう品が売れたりするんですか？やっぱグッズですか？
そうですね。やはりその、例えばホテルでなんか限定のグッズであるとか、まあ普段から例えば、まあ、これ名前出してもいいと思うんですけど、D&D ルーカさんとかは、エコバッグが通常なら朝5時から並んで買わないといけないみたいな商品があるんですけども、まあ、そういうものもオンラインで買えるというのも、まあ、一つそのオンラインの魅力なんじゃないですかね。
そうしますと、そういう、まあ、バーチャルツアーであるとか、オンラインショッピングでなんとかこう旅行業界さんは2021年をこう乗り切っていったという。
そうですね。まあ実際は旅行業のその売上ボリュームにかね、比べると、全く少ない数字だと思うんですけども、まあこれもおっしゃってたのが、やはり今まで旅行業界というのはその旅行に来る人、旅行が決まった人としか接点が、まあなかったというのが、まあこういうオンラインやることで、まだ旅行も、計画も決めてないとか、そういう方々にリーチができるっていうのは、なんかある種新しいマーケティングのスタイルになるんじゃないかというような話はされてましたね。
あ、例えばその旅行業界さんは、今まではこう、ハワイに来る方をメインターゲットという感じだったんですけど、まあ、このコロナ禍では2021年は特に、まあ、2020年もそうですけれども、うん、ハワイにいる方を対象にした、こう、旅行の企画みたいな、国内旅行といいますか、そういうのでも企画されたりとかされたんでしょうか。
いや、国内旅行も多少はやってますけど、やはりそのハワイに住んでる日本の方もそんなにも多くもないので、むしろそれよりはですね、各社さん、その英語圏の人たち向けのサービスをいろいろ作ってるというのがあります。で、例えば HS さんとかは、アラマナショッピングセンターの中に、日本のおせんべい屋とかをやり始めたんですよ。日本からもう地方各地のおせんべいをすごい数集めてきまして、それをこっちのローカルの方に販売するっていうお店をやり始めたりですね。またそれが結構受けてるんですよ。で、あとは JTB さんとかで行くと、まあ、観光バスがたくさんあるじゃないですか。で、持ってらっしゃるんですけど、まあ、その一つをですね、ゴーストバスと言いまして、バスごとお化け屋敷にしたんですね。で、それを、まあ、ローカルの方に、ちょうどハロウィンのシーズンから始めたんですけど、バスを展示して、その中に、お化け屋敷を作り、まあ、そこを楽しんでもらうとか、エンターテインメントとして新しいものを作り上げたりとか、まあ、そういう形でですね、まあ、旅行業以外での、まあ、ビジネスをどうするかっていうのを、まあ、やってたのが2021年だったかなと思いますね。
旅行業以外の取り組みもかなり幅広くなさってたという感じです
そう
か
です
ね。
ね。もうそうしないと、ね、各社様は生き残りが勝ってるという多分感じだと思います。
そうですか。本土の方の、まあ、方が2021年、ちょっとコロナが落ち着いた頃に観光でハワイに一時期ものすごい数の観光の方がいらっしゃったというふうに聞いているんですけれども、その時はやはり観光業っていうのはちょっと盛り上がりを見せたみたいなところはありますか？
そうですね。その2021年で行くと、まあ夏前ぐらいまで、5月ぐらいですかね。ぐらいまではすごい本土からの観光客数が来てまして、まあそこからちょっとまた減っていったんですが、ただちょうどサンクスギビングぐらいからは、またすごい数の、アメリカ本土からの観光客の方が来られて、そこを対象にしているまあ旅行会社であるとか、まあ、ビジネスをしようとしているところは、かなり戻ってきているかなと思いますね。
それで2022年の話は少しちょっと後にまたお話ししていただくとして、2021年のお話からちょっと先に聞いていきたいと思いますけれども、ウェディング業界の2021年はどんな感じだったんでしょうか？
そうですね。ウェディング業界も、まあ、旅行業界と近しいものがありまして、やはりまあメインは日本からのハネムーナーということになりますので、まあ実は2019年コロナの前までは、まあざっくりと言うと、ウェディング挙式、ハワイでの挙式が年間2万組あったんですって。まああとは、挙式までしなくても、そのフォトツアーだけをウェディングドレス着て、フォトツアーだけ回る結婚式みたいなのがあるんですが、そういうフォトウェディング的なものも年間1万組あって、トータルで3万組ぐらいがハワイでなんだか挙式が挙げてたというのが、まあ99%なくなったっていうのが、まあコロナから、まあ2021年も含めなんですね。
どんな取り組みをされてましたか？その99%なくなったという
そうなん
こ
です。
と
で、
で。
結局まあこっちに来てもらわないとウェディングができないっていう中で、苦肉の策でバーチャルウェディングっていうのはやられてますね。二つあって、究極のバーチャルウェディングは、新婦と、そういう演奏するような、まあ、楽器をね、演奏されるような方だけこっちで、あと全員日本。すごいです。で、全部画
ほう。
面上でやってしまうみたいな。画面上に新郎新婦がいて、その先に、その画面の先に新婦がいて、それをなんか読み上げてやるみたいな。
出席者とはいないんでしょうかね。
出席者もいますよ。
あ、いますか。
はい、バーチャルなんでいくらでも入ってくるじゃないですか。でもそれが一つですね。
結構人気ありまし
い
たか。
やー、よっぽどハワイが好きで、もうどうしようも、なくウェディングあげるしかないっていう方ぐらいみたいですけどね。まあ、ちなみにさっきその、年間でまあ2万組で、リアルな挙式をっていうお話しましたけど、そのうち4割弱は待ってるらしいですよ。
やっぱりでもハワイで挙式って素敵ですよね。
っていうことなんでしょうね、やっぱり。で、
はい。
もう一つのそのバーチャルウェディングっていうのは、これはまあ、今でも年間じゃない、月数組は各社来てるって言ってたんですけど、ウェディングしに。新郎新婦だけが来て、 シンプルだけ上げながら、あとはバーチャルで配信すると、その模様を。
それはいい考えですね。
そうですね。
ハワイの景色も皆さんに見せながら、新郎新婦さんも、もうやはりそこにいるので、幸せそうな顔が画面として伝わりますしね。
これは結構今後主流になるんじゃないかとは言ってましたね。しばらくはやっぱり人数で来ることが難しいだろうと。
そうですね。2人だけならまだなんとか、まあ、隔離期間とかはあったにしても、2人だけなんとかこう乗り越えていけ
ね、
そう
動
な、
きやすいですもん
動
ね。
きやすいですしね。はい。それでは次の業界にちょっと移りたいと思いますけれども、レストラン業界。はい。石田さん、いろんな方とお話をされていると思いますけれども、2021年はどんな感じでしたでしょうか。
そうですね。レストラン自体は、さっきお話しした通り、そのアメリカ本土からの観光客がかなり戻ってきてますので、そこをまあ対象にうまく、取り組んでいらっしゃるレストランさんは、まあ割と売上的には悪くはなかったと思うんですが、ただ、12月1日まではですね、その店内のいわゆるキャパシティの制限がレストランがありまして、ちょうどその入っても6フィートを開けないといけないってなると、まあ実質半分ちょっとしか入れないんですよね、満席でもね。なので、それがある限り、あまり大きな儲けにはなりませんという感じだったんですけど、12月1日からはそれが撤廃されまして、で、ホリデーシーズンに向かっていって、まあちょうどその年末年始あたり、まあ年末ですね、とかは特にもうレストランは大行列ですね。
結構それは地元の方が行かれている
や、
ということなんですか？
観光客です。完
観
全に。
光客。
ちなみに、12月のそのホリデーシーズンは、2019年よりも数が多いです。アメリカ本土から来てる。
そうしますと、こう、レストラン業界的には2021年は、まあ、アメリカ本土からのお客様も結構多いということと、まあ、キャパシティも今ちょっと12月1日から外れたということで、コロナ前までとはいかないかもしれないですけども、順調に今、業
まあ、
界的には
順
進
調
ん
に
でいる
進み
という。
始めてるって感じですかね。ただ、やっぱり一方で課題もあって、まあ、ニューヨークとかでも同じかもしれませんが、人がいない。働き手がいないというので、いわゆるセブンデイズオープンができないであるとか、ランチがオープンできないとかっていうレストランは非常に多いですね。で、かつ、あとは物価がね、めちゃくちゃ上がってるじゃないですか。もう何でも、まあハワイはただでさえ島なので、高いんですけど、さらにそのほとんどのものが上がって、まあ中には倍ぐらいになっているものもあるっておっしゃってたので、まあだからそこの価格転嫁をどこまでするかみたいなものも苦労されている感じがしますよね。
そうですね、この人手不足というのは、もうハワイに限らず、本土、まあ、すべての州でっていうか、もう大変だと思うんですけれども、ハワイのその人手不足というのは、これはやはりこの政府の補助金とかがあるので、まあ、しばらく働かなくても大丈夫みたいな形で戻ってこないというの、それとも他の業界に、他の職種に就いてしまったからとか、そのあたりどうなんでしょ
そうですね。
う。
その辺、ちょっと事実は何とも言えないところもあるんですけど、まあ確かに、まだ働きたくないっていう人がいるっていうのも、まあよく聞きます。プラス、意外にそのレストランで働く方々、今までですね、2019年までは、本土から来てた方も多かったんですって。やっぱりこう、ハワイに住みたいっていうことで、まあ一時的にとか、1年だけハワイに来るっていうような若い方々とか、が、こぞってみんな帰っちゃった。っていうので、そもそもその、労働人口が少なくなってるっていうのもあるって言ってましたね。
もともとハワイだけで考えると労働人口そんなに多いとは思えないところに、本土から働きに来ていた人たちがコロナ禍で本土に戻ってしまったと。
そうですね。
そ
ま
もそ
ず
もも
うレストラン
戻って
閉
こ
まっ
な
ち
い。
ゃったんでね、仕事がなくなっちゃいましたから、もう。
そのあたり、その人手不足解消には、レストラン業界の方たちはどのような策を考
い
え
や
て
もうだから、
いらっしゃるんでしょうか。
時給合戦みたいになってます。
時給合戦。
それもでもね、どこまで行くのみたいな感じになるんでしょうし。
不動産業界の方にちょっと移りたいと思いますけれども、はい、このハワイの不動産、 こちらはなんかコロナとはあまり関係がないんじゃないかと思うぐらい、非常に、活気づいているという印象を私は受けるんですけれども、実際のところどうなんでしょうか？ハワイに住んでいらっしゃる石田さん。不動産
そうで
業
す
界
ね。
は。は
もう
い。
なんでしょう。観光業と比べると、こう、雲泥の差と言いますか。こんなになんか同じ島で景気、不景気があっていいのかっていうぐらいに、不動産業界はまあもう絶好調ですよね。やっぱり、いわゆる売買の数が非常に盛んっていうのがまあ一番なんですけども、まあ実際わかりやすいのがその中間価格と言いまして、まあ不動産のいわゆる、まあ、平均的な価格を、知るための価格がありますけども、まあ、それが、例えば、2021年11月時点でいくと、一軒家ですね、戸建ては、1億500万。で、これはもう前年の20%アップなんですよ、価格が。
20%もアップしちゃったんですね。
20%アップしてるんですよ。
それちょっと。
すごいんです。で、コンドミニアムで50万ドル。で、これも前年でいくと19%アップしてるんです。で、ちなみに2021年の1月ですね。まあ、ちょうど1年前ぐらいでいくと、先ほど一戸建ては、1ミリオン超えてるってお話ししましたけど、一戸建てで88万3000。でも、これでも前年、だから2020年に比べると14%上がってるんですよね。
どこまで上がっちゃうんでしょうかね。
そうなんです。で、コンドミニアムにしても45万ということで、
皆さんそこに本当に移住してこられるんですか、それともこう投資なんですかね。
いや、両方ですね。でも投資というよりは移住の方が多いかもしれないです。やっぱりリモートワークが割ともう当たり前になりつつある業界が結構あるっていうのと、あとはまあ、なんでしょう。まあ、それが多分一番で、で、それに付随してその、今度の、何でしょう、こう、気候の変動であるとか、まあ、いろんな、その、危機管理みたいなものを含めると、まあ、ハワイに移住してこようか、みたいな。もしくは、ハワイに今買っといて、今貸しといて、数年後にリタイアしてこようか、みたいな人が、これは日本人の方でも結構いますね。
そ
アメリ
う
カ
なん
本
で
土
す
か。
か。
はい、よく聞きますね。今、アラモアナ周辺に非常に新築コンドミニアムがたくさんできる予定があるんですけども、そこに関しては、基本新築って見て買えないじゃないですか。できてないんで。だから割と買ってますね。
じゃあそういう意味では不動産業界は、まあ、逆にコロナが追い風になったという
そうですね。もう
感じで
正
す
直
か
2019年
ね。
よりいいという会社さんはかなり多いんじゃないですか。
さて、45分間にわたってお届けしてきた2022年1月最初のハワイで移住ライフ、お楽しみいただけたでしょうか。本日はハワイに住むマガジン発行のユニバリュークリエーションズ社副社長石田健二さんに2021年を振り返りながら、ハワイの旅行業界、ウェディング業界、レストラン業界、そして不動産業界の2021年を語っていただきました。石田さんのお話の続きは1月24日月曜日の週放送、ハワイで移住ライフ後半、今月のアロハインタビューでお届けします。次回のお話では、ハワイの各業界の2022年の予想を語っていただきます。この番組では、あなたからの番組へのご意見、ご感想、リクエスト曲をお待ちしています。リクエスト曲の場合は、あなたからのメッセージを一言でも添えていただけると嬉しいです。宛先は、さくらラジオホームページ上にあります情報提供フォーム、またはハワイで移住ライフの番組案内欄に簡単に送れるフォームがありますので、そちらからぜひ送ってくださいね。そして私、藤木優子の公式ツイッター、アット藤木 FUJIKI アンダーバー優子 YUKO では、質問箱を用意しましたので、そちらからもぜひお気軽に送ってください。あなたからのご意見、ご感想、リクエスト曲を楽しみに待っています。では次回のハワイで移住ライフ、1月24日月曜日の週のこの時間にまた元気にお会いしましょう。ここまでのナビゲーターは 藤木優子でした。マハロ&アローハ。